今日は愛歌4章です。このところには不信仰の結末が語られています。一節に金は黒ずみ、美しい黄金は色褪せという言葉が出ています。これは二節のところに高価であり純金で値踏みされるシオンの子らのことを指していると考えられるわけです。シオンの子ら、すなわちエルサレムに住んでいるイスラエルの民のことであるわけですけれども、土の壺、陶器師の手の技とみなされている、純金であったものがもう土の壺になってしまっている。それは決して外面だけのことではなくて、3節を見ますと、娘である私の民は荒野のダチョウのように無慈悲となったという言葉があります。娘である私の民、すなわちイスラエルの民ですけれども、荒野のダチョウのように無慈悲となった。荒野のダチョウというのは卵を産んで、そしてこの砂の中に入れるわけです。まあ普通だいたい鳥というのは卵を温めてヒナに返す、しかしダチョウは砂の中に卵を産み落として温めることはない、もう産みっぱなしでもう掘ってしまって去っていってしまうというような、そういう姿があるということですけれども、まさにこの無慈悲となって愛に欠けてしまった。でこのことが6節を見ると、娘である私の民の咎はソドムの罪よりも大きかった。ソドム・ゴモラは創世記に出てくるわけですけれども、まさにこの不貧困不道徳が行われて、その罪が甚だ大きかった。そのことのために天から火が降り、ソドム・ゴモラが滅ぼされるということが創世記に出てくるわけですけれども、しかしこのエレミアの時代、民の咎はそのソドムの罪よりも大きい。7節には、性別された者たちは雪よりも清く乳よりも白かったとあるんですけれども、8節には、彼らの顔はすすより黒くなり、そして乾いて木のようになった。性別された者たちというのはこのナジル人だというふうに言われているわけです。それはイスラエルの中で特別に誓願を立てて、そしてまた神の御心を行う、もうそのような人たちも何の力もないようなものになってしまった、まあ、例えばナジル人で、有名なのはサムソンがいたわけです。まあ、彼も決して最初は良くなかったわけですけれども、まあ、最後は力を振り絞って、そして、この敵を滅ぼすという、まあ、神様の働きに彼は準じて行ったわけですけれども、もうまさにそのような人ももう枯れ木のようになってしまう。十節を見ると、憐れみ深い女たちが自分の手で自分の子を煮たというような、非常にこの想像できないような惨状がエルサレムで展開する。じゃあその原因は何かというと、12節のところに、地の王たちは信じていなかった、神様に対するもう信仰を失っていた。そしてその原因というのが13節に、これはその預言者たちの罪、祭司たちの咎のためである。預言者たちは神様から言葉をいただいて語らなければいけなかった。でも彼らはこの平安だ平安だと言って神様のその裁きの言葉を語らない。また祭司たちの咎というのは、祭司は何かっていうと、神様と人との間にあってもう中保者としての役割を担うものであったわけです。そしてその働きは何かっていうと、その罪の許しを求めていく、祭壇に子羊を捧げ、そして神様に祈っていくっていう、 人たちであったわけですけれども、その人たちも言うなれば、もうこの世の権力に迎合して、そして自らの務めを果たさない。14節に、彼らは血で汚れ、目の見えない人のように街灯をさまよいとあるわけですけれども、全く預言者も祭司も本当に神様が立てられたんですけれども、その役割を担わなかったわけですし、もう地の王たちも信じないというようなありさまであった、そのような状況であったわけですから、もう神様の働きをなすっていうことが一つもできなかったわけです。まあ王も預言者も祭司も、実はこれは油が注がれるという、そういう特別な人たちであったわけです。神様によって油を注がれて聖別されて、その働きをなす。ところがもうそういうことが全く機能していない。そして彼らがしたことは何かっていうと、17節のところにこの助けを求めるっていうことが出ているわけですけれども、この救いをもたらさない国に期待をかける。救いをもたらさない国とは一体何を指しているかというと、それはエジプトのことであったわけです。南の大国、もうエジプトにより頼んでいく、もう神様に、この頼っていかない、それがこの滅びの大きな最大の原因であった。18節には、私たちの終わりは近づいたという言葉が出てきているわけです。しかし最後のところを見ると、21節にはエドムのことが出てきているわけです。このエドムとは何かっていうと、エサウの子孫であったわけです。もちろんエサウは長男ですから、このイスラエルの家督を受け継いでいくっていうはずであったわけなんですけれども、彼はこの長男の権威をもう軽んじてしまった。もうそんなものは何の役に立つのかと言って、もう食べ物に変えてしまった。21節の終わりには、あなたにも杯は巡ってくる。この杯は何かというと、もう神の怒りを象徴するものであるわけです。それが巡ってくる。そして逆に22節を見るならば、娘シオンよ、あなたへの刑罰は果たされたという言葉が出てくるわけです。その刑罰っていうのは、もうエルサレムが陥落し、そしてまた主だった民は捕囚となってバビロンに引っ張られていく。しかしエドムに対しては、主はあなたの咎を罰し、あなたの罪を暴かれるというふうに出てきているわけです。シモンとエドムの違い、それはエサウとヤコブの違いにあったわけです。どちらも悪いことをしてしまったということには変わりないわけですけれども、しかしヤコブはこの家を追い出されてしまう。そしてその後オジラバンのところに行くんですけれども、ただ働きをさせられてしまう、そういう苦難を彼は受けたわけですけれども、しかしやがて彼はこの神様がアブラハムに示されたその地に、彼は元に帰ってくるわけです。そしてその後を彼はヤコブが受け継いでいき、エサウは他のところに行ってしまったというような状況があるわけです。また私たちはそのことから何を学ぶべきだろうか。私たちは本当にこの信仰ということを第一にしていかなければいけない。全てのものは罪を犯したために神の栄光を受けられなくなっている。ロマ書の3章には出てきているわけなんですけれども、私たちは神の前には罪人である。もうヤコブもエサウも全くそういう状態であったわけです。しかしヤコブは変わっていった。本当に神様を信頼して神に従っていくものとなったわけですけれども、 しかしエサウは離れていってしまった。私たちは今の時代にあって本当にこの信仰に立たなければならないということを教えられるわけです。そして私たちは旧約聖書だけではない、新約聖書を通して神様は私たちに語ってくださり、その信仰の恵みを与えてくださる。私たちはこのエレミア書、愛歌を学び、また今のこの現代においても悲惨な状況が起こっているということに私たちは目を向けていかなければならないわけです。そして私たちとは関係ないということではなくて、もう本当に聖書に記されてあること、またやがては黙示録に記されてあることが私たちにも現実になってくる、そのことを覚えて私たちはこの世の力に期待し、そしておもねていくというのではなくて、私たちは神様を信じ、そしてまた神様に従っていくものとさせていただきたいと思います。